立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐいつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう
ドリーム夢を追う人夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクトこんにちは細田彩です。さて今週のゲストは先週に続き発酵シスターズ鈴木陽子さんと松藤敦子さんのお二人をお迎えします。発酵シスターズの発酵は納豆や味噌など発酵食品の発酵ともに発酵マイスターの資格をお持ちで誰もが日常で活用できる発酵レシピの研究活動をしていらっしゃいます。今日も発酵シスターズ鈴木陽子さんと松藤敦子さんのお二人をお迎えして体に優しい発酵食についてお話を伺いながらこれまでそして現在の夢に迫ります。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクトこの番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク
夢ドリーム
夢
夢
夢
夢
ドリーム
ドリーム
せたがやドリームプロジェクト世田谷ドリームプロジェクト今週のゲストは発酵シスターズ鈴木陽子さんと松藤敦子さんのお二人です。今週もよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、陽子さんと敦子さんを迎えしてということなんですが発酵シスターズについてまたね先週聞いてない方のためにもどんな活動をしているのか教えてください。
はい発酵食の、魅力を知ってもらうために、発酵調味料の作り方とか使い方のコツそういったものをトータルで皆さんにお伝えしている活動をしています、
発酵について教えていただいてるんですがお二人資格も持ってらっしゃるんですよね。
はい発酵マイスターという資格を私は持っていて、さらにその上級資格も
発酵マイスター取った後に発酵プロフェッショナルも取得いたしました。
何その資格どんな資格なんですか
ちょっと上位資格っていうだけで、もっと細かいことを、
シスターズの頭脳担当なのであっちゃんは
プロフェッショナルだって、
はい、
でもどんな内容を、さらっと教えていただけたら勉強したんですか。
プロフェッショナルになるともうマーケティングのこととかにもなりますし、その菌の応用菌学応用編っていう感じで、これからどういったことを菌でやっていけるか、だから食に限らないんですよね、発酵を使ってできることいろいろプロとして考えていこうみたいな、
すごいね陽子さんもそれでまたね、世界も広がりますよね。
そう世界広がると思います、本当発酵って世界でねこうシェアしていかないとこれから環境問題とか考えた時に、本当に人に役立つ技術もあるので、そのプロフェッショナルを担当してます。
最強じゃないですか、
私は調理担当で、あっちゃんが頭脳担当なので、どんどん知識を吸収していただいて、あっちゃんには
プレッシャーがやってまいりました頑張ります
ここでかける
すごいいいコンビでねお二人本当仲の良さが伝わるようなねお二人なんですが、でもねそもそもというところで私もお二人にはね長いお付き合いで本当にお世話になっているんですが、多彩なのよ二人がねということで陽子さんも本当いろいろとチャレンジされてきましたよね、今まで。
そうですね、私あやちゃんと同業者だったんですけど、子供産んでからはアナウンサーは引退しまして、ちょっと 料理家さんのアシスタントをずっとやってた時代もあったので、うん、まあ、食の道に進もうかなと思って食の勉強あれこれやって私もいろいろと資格を身につけたりしてたんですけど、うん、やっぱりね資格学ぶだけじゃなくてどんどん外に、発信していかなきゃいけないなっていう時にあっちゃんと出会って、うん、それで、発酵のワークショップをじゃあやろうっていうことで、うん、すぐに行動に移しました出会って
そっからの行動力すごいですよね。
頑張ったかな。
動画制作学んだりとか。
そうそう、パソコン苦手なのにパソコンできないとレシピ書けないから、うん、パソコン教室通ったりね、いろいろやりましたね。
インスタグラムでもね料理配信したりライブ配信したりとか。
そうですね、苦手な分野だったんだけど最近楽しくようやくなってきましたね。
本当にね、テレビでもいっぱい拝見してた陽子さんがね今またねさらにね大活躍されているの嬉しいなと思うんですが、またね厚子さんともそれこそ部活動が一緒だったんですが、はい、でも本当その時からもお仕事いろいろされてましたよね。高校生ぐらいからだっけ。
小学校の時から芸能の世界をちょっとこうちょこちょこといながら、うんうん、まあ野望を持って人生を送ってきたわけですが、うんうん、全く目の出ないタレント活動をそろそろやめなきゃというところで、と私やっぱり美容の世界が好きだったので化粧品作りの方に走りまして、で化粧品を作って売った後にいやいや外側だけじゃダメだぞと、中身の美容をもっとやっていかないと30代きついぞとなった時に食のを勉強したりとか、そもそも料理は好きだったんですけれどもこういった発酵の知識を深めようというところでお勉強し、そんな時に素敵な、はい、陽子さんと出会ったことでそっちの世界を掘り深めたくなりましてプロフェッショナルを取りました。
もう外側からもインナービューティーからもというところでね、はい、もう極めてらっしゃるかと思うし、またね私も厚子さんがね販売しているあの石鹸もね愛用させていただいているので、
長かった。
長いね。もう本当あの究極の石鹸として家族がね大好きな石鹸でもあるので
いつもありがとうございます。
メソもないです。でもねそんな厚子さんも本当幼少期から、ね、美容というかそういったところにも着眼点を置いてらっしゃったんですよね。
本当になんででしょう、混ぜてましたね、うん、混ぜたが緊張だったんですけれども、うん、若い頃にやっぱりダイエットをしちゃったんですよ、うん、この世界にいた、痩せろ痩せろって言われるんですよね。
言われます。
そこでね結構無理なダイエットをして私は本当に腸を痛めつけたんです、はい、そしたら空気吸って太るんですよね。
そうわかる、水を飲んでも空気吸って太るんですよね
っていう、
はい、
あれはもう腸がボロボロだったからなんですよ。今何食べても大して太りはしないんですよね。
素敵
思います。これが私の今結構発酵やらなきゃっていう、うん、若い子たちの無理なダイエットを絶対食い止めなきゃいけない。だから化粧品出したんですけど当時サプリ出したんです。
サプリもあったんだっけ、
はい、
シャンプーリンスもあるし石鹸もあるしサプリもあったんだ。
15年前ぐらいにサプリ、はい、植物発酵エキスのサプリを出してちょっと早かったんですね時代としては、ね、なんで今はないんですけど、
また出してほしい
本当にその頃に本当発酵の素晴らしさを知りました。
そうだったんだ、もう本当に先見の明があるっていうところもありますもんね、うん、またねいろんな展開楽しみにもしてるんですが、また後半でもねこれからの夢についてお話聞いていきたいなと思うのでよろしくお願いします。世田谷ドリームプロジェクト、今週はゲストに発酵シスターズ鈴木陽子さんと松藤厚子さんのお二人をお迎えしています。発酵シスターズのワークショップね毎回本当大盛況ですよね。
最近大盛況になってきたかな。
だって今度のもだから7月のもだって満員だったよね。
即日満席になっちゃったんですよ、はい、今回はありがたい。
ありがたいですか、はいね、でも夏に向けてっていうところでも今後どういったワークショップ企画してるんですか。
夏はねやっぱりさっぱりしたいかなと思って水キムチのワークショップを中心に行っていきたいなと思っているんですけど、うん、まあ、8月にオンラインでちょっとワークショップをしていきたいなと思っております、
うん、8月のテーマも水キムチ。
はい、そうですね、水キムチをお伝えします、
うん、でも水キムチっていうのはどういったものなんですか、
う
ん、
あ、そうですね、キムチっていうとね唐辛子満載の辛いイメージがありますけど、水キムチっていうのは唐辛子は使わなくって、乳酸菌の力で発酵させる辛くないキムチのことです、うん、まあ、ちょっとこう汁に浸ってるお野菜たっぷり摂取できるお漬物、浅漬けみたいなものですかね、韓国で言うね、
はい、うん、で厚子さんも水キムチもやっぱ栄養も高いの。
すごく高いです、うん、もうね キムチと水キムチ比べたら乳酸菌量はだいたい水キムチの方が3倍ぐらい、
3倍もある、
多いです。
本当、
はい。でしかもだいたいねスーパーで売ってるキムチっていうのは発酵して爆発しては困りますので、発酵も止めてあったりとか、発酵調味料漬けって後ろに書いてあることもあると思うんですね。それを手作りすることで生きてる発酵の力を取り入れることになるので、まあ、ビタミンの量だったりビタミン B なんですけどね、量も違ってきます。
へー。でこの水キムチのワークショップもね、皆さんも作りながら食べながらっていう楽しい会になるんですよね。
うん、そうですね。7月は、座学で乳酸菌のことをお伝えしつつ、水キムチをみんなで作りつつ、で試食を冷麺なんですけれども、いつも水キムチの時は水キムチたっぷりの乳酸菌たっぷりの汁を使って冷麺をいつも試食していただいてます。
でも今後お二人の発酵シスターズとしてどんな活動をしていきたいなっていう夢はありますか？
もうコンセプトは変わらなくって、みんなに発酵食品をこう楽しんでもらえるように、発酵って難しくないんだよっていうことをどんどんやっぱり続けて発信していきたいなと思っています。
うん、マツコさんもどう、発酵シスターズとしてこんな、ね、マーケティングも勉強されてるから、
せっかくね、コンビを組んでこうやってやってきてるので、なんかちょっと私たちブランドの商品とか出しちゃうみたいな夢はありますよね。
あ、本当、出してほしい。だって水キムチも販売してほしいもん
あれね、販売か車とかで販売できればできるかも
そうだね。
そうじゃないとやっぱ時間との戦いなん
で進んでしまうから、ね、商品になかなかねするのが難しくって、特殊な技術がない
と、ね、じゃあワークショップに参加しないとってところもありますね。
もうね、行商する
いいねいいね、
リアカーに運んで
素敵
昔のお豆腐屋さんみたいなプーって鳴らしてね
水キムチ行きました
本当よ。でもね、水キムチだけじゃなくてもね、ワークショップいろんなメニューというかレシピというかもいろいろ展開されてるんですもんね。
発酵食品ってかなりいろいろあるんですよ。日本だけでもたくさんあるし、世界にもたくさんあるし、本当に身近なものもあれば突拍子もないものもあるんですけど、昔からね、私たちなんかが使ってる麹を使った発酵食品は本当に日本人に馴染みが深いし、日本人の腸に合ってるので、ぜひぜひ麹を使った発酵調味料、皆さんにもねチャレンジしていただきたいなって思っています。
で、またお一人ずつの夢としても聞いていきたいなと思うんですが、陽子さんどう、こんな夢目標あるよなんて。
そうですね、私は食を伝えていく仕事ということで、発酵もそうなんですけれども、忙しい女性たちにこう食事の準備頑張らなくていいよっていうのを伝えていきたいんですね。みんなこう真面目だからご飯作り頑張らなきゃとか、子供のためにね栄養の高いこう食事を作らなきゃとか、旦那さんのためにとかって考えすぎちゃってるところがあるので、もっと楽でいいよっていうことを、その楽うまとか時短のね、技術とか知識を伝えつつ、で発酵調味料をそこに使うとさらに時短になるよっていうところをこう気軽にチャレンジしてもらえるような講座をどんどん作っていきたいなと思っています。
しかも陽子さんがね、発信してるスイーツ美味しそうですよね。
そう、ロースイーツっていう分野のスイーツ作りも講座として持っているんですけれども、すごくねそれも消化に負担がかからなくて腸に良くて、さらにね食べる美容液のようなスイーツなんですね。はい、抗酸化力が高かったりとか、ビタミンがたっぷり入っていたりとかっていうスイーツになるので、そこもねぜひどんどん皆さんに伝えていきたいなと思っています。
ぜひね教わりたいと思います。そして敦子さんはどうですか、これからの野望だったり夢は。
はい、発酵技術を使って素敵なこう成分を作ってですね、私は化粧品作りをやってきたので、世にも優しく人にも優しい、例えば子供の歯磨き粉とか、そういうね口に入れるもの、ちょっとにお母さんってこう神経質になったりもするんですけど、そういう悩みを解決できるような商品を将来作っていきたいなっていう夢はあります。あとはこの日本の発酵の良さを海外とか広めていけるような活動ができたらいいななんて、叶うかどうかわからないですけど、目標に向かって1ミリ1ミリ進んでいきたいなと思っています。
で敦子さんもねグローバルな展開もねしてらっしゃるので、それも叶うんじゃないかなと思うんですが、改めて発酵の魅力とは。
腸が笑えば顔も笑う。
いいこと言う。ね、でもそれ大事ですよね。そこがありますよね、うん、
本当にね、ハッピーの元と言いますかね。
そう、あの幸せホルモンは腸で 90% 作られると言われているので、本当にこう腸をね優しく大事に扱うことで、笑顔も増えるし、うん、それこそね精神的な病とかも治るんじゃないかななんて思っています。
そうだね、で脳とね体中というか脳もねつながってるだろうし、ね、ハッピーになれる、
はい、
ね、一つのきっかけになりそうですよね。さあ、そんな発酵シスターズのお二人の情報を知るためにはどんな風に調べればいいですか？
そうですね、一応私たち SNS でいろいろと情報発信していますので、まあ、あのインスタグラムでしたら、あのハッシュタグで発酵シスターズと検索していただければ私たちのインスタグラムにたどり着けるかなと思います、うん、でそこからまたさらに、公式 LINE の方もリンクがプロフィール欄にありますので、そこから公式 LINE に、登録していただければレッスン情報などいち早くお届けできるかなと思います、
うん、
そこからね私たち個人個人の活動にも、リンクしてますので飛べるかなと思います、
うん、ということでお二人に来ていただきました。発酵シスターズの鈴木陽子さんと松藤敦子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷ドリームプロジェクト。ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も呼んでみましょう。正代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今回は東急田園都市線世田谷線三軒茶屋駅から徒歩5分にあります、ちょうど世田谷通り沿いですね、ウディックにお邪魔しています。お話は店長の平野健二さんに伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、こちらはどのようなお店になりますか？
はい、ウリックは木工品とジェラートを楽しめるお店になっています。10年前にオープンして今年の夏で10周年になるお店です、
うん、あの木のおもちゃとジェラート、とっても変わった組み合わせですが。
そうですね、こう木のおもちゃとジェラートで大人から子供までみんなで楽しんでもらえるような組み合わせになっています。
お店の名前の由来は？
お店の名前の由来はウッドとデイとアイスを組み合わせた造語になります。木工品のウッドとジェラートアイスに囲まれた一日デイを過ごせるようなお店になっています。
もう店内にはたくさんのおもちゃが並んでいますが、だいたい何種類ぐらいあるんですか？
お店の中には800種類ぐらいのおもちゃをご用意しています。
うん、本当にもう見たこともない珍しいものも中にはありますが、一番人気のおもちゃとかっていうとどれになるんでしょう？
お店で一番人気のあるおもちゃがこの木で作られた車になっています。走らせるとオルゴールが流れる車になっています。
はい、メロディーカーと書いてありますが、どんな音色なんでしょうか？すごい、こうやって自分で走らせると素敵な音色ですね。
そうですね、こうお子さんが遊びやすいような工夫で、押しても引いてもどちらに動かしても音が鳴るような仕掛けになっていますね。
さあ、こういったたくさんの木のおもちゃに囲まれながらジェラートも食べられるんですけれども、やはりあの店長の平野さんはこういったおもちゃとかには詳しいんですか？
僕には1歳と2歳の娘と息子がいるのと、あとはおもちゃコンサルタントというおもちゃを紹介する資格と、あとは保育士の資格、おもちゃドクターの資格なんかも持っていたりします。
じゃあもう何でもお手の物じゃないですか？
おもちゃであれば自信を持って紹介できると思います。
では、例えば普段使っている木のおもちゃがちょっと壊れてしまったですとか、何かご相談なども受けてもらえますか？
そうですね、お持ちいただければもしかすると全てが直せるわけではないのですが、対応することもできるかと思います。
さあ、そしてジェラートもあるということなんですが、今目の前に色とりどりのジェラート並んでますが、だいたい何種類ぐらいいつもあるんですか？
ジェラートは毎日12種類を日替わりでお出ししています。
特徴はどういった特徴があるジェラートなんですか？
特徴は一番人気のジェラートがミルクの黄金率というジェラートで、八王子のダルチアーノのジェラートを利用させていただいてます。
ミルクの黄金率という名前ですが、どういった特徴なんですか？
ミルクの黄金率が八王子にある磯沼牧場で育った5種類の品種の違う牛から取れたミルクを混ぜ合わせて作ったジェラートになりますね。
やはりこう季節にこだわったりもしてるんですか？
そうですね、季節の味、夏の季節のジェラートだとスイカであったり枝豆、トマトなど珍しいジェラートを並ぶ予定になってますね。
お店の奥には実際にジェラートを食べられるスペースもあるんですね。
はい、そうです。座ってジェラートを楽しんでいただくことができます。あとは定期的にワークショップなども行っているので、インスタグラムだったり SNS 見ていただくと確認できるかと思います。
ではお店に来ている方にもちょっと聞いてみましょう。こんにちは。
あ、はい、こんにちは。
お近くですか？
あ、はい、あの近くです。
お子さんと一緒ですね。何ヶ月ですか？
もうすぐ2ヶ月です。
どうですか、ウディックさん来てみて。
なんかあの木のかわいいおもちゃがいっぱいで、ジェラートもとても美味しく、あの子連れでもあの来やすいお店だと思うので、とても素敵なお店だと思います。
ありがとうございます。はい、ではぜひラジオを聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、8月に10周年のイベントを予定しています。正式にはまだ決まっていませんが、木工品やおもちゃをプレゼントする企画を考えています。おもちゃ選びやプレゼント選び、子どもたちの成長発達など子育てに悩んだ際にも足を運んでいただけたら嬉しいです。
では最後に平野さんの夢を教えてください。
はい、夢はお店に込められた思いを大切にしながら、子どもたちにおもちゃを届けて、これからも皆さんが集まれるより良いお店にしていけたらいいなと思っています。
今週は三軒茶屋からウディックをご紹介しました。お話は店長の平野健二さんに伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
おもちゃドクターの資格を持つ頼もしい店長さん、いやーかっこいいですね。
ありがとうございます。
ということでこちらからは以上です。
へえ、親子に優しいくつろげる空間のようですね。ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。番組では応援ソングのリクエストやメッセージをお待ちしています。834@fmsetagaya.com、834@fmsetagaya.com、 世田谷ドリームプロジェクトまで。番組の公式 SNS でも情報を発信しています。また番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。